東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編、この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、皆さんお元気でしょうか。いきなり寒くなってまいりました。もう冬も真っ盛りでございます。もう年末です。令和最初の年末、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年1年間皆さん何されました。僕の思い出、僕はね、後でもお話しますけれど、人生初めて鳥取県鳥取に行ってまいりました。で、カニのね、セリーチをちょっと撮影してきました。この話、この後でまたお話をさせていただきたいんですけれど、もう本当にカニが美味しかったです。この季節ね、もうカニ汁、カニ鍋、カニ丼、とっても美味しい季節になってまいりました。今年ね、一番の思い出がカニかなと思うぐらい、ちょっと今年美味しいカニ丼食べてきましたんで、皆さんにもぜひこちら紹介していきたいと思っております。それでは、番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを App Store、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、task@radio365.net、task@radio365.net、こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは、教えてタスク先生映画編第21回目放送、ターミネーター前編始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク、山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。はい、今年の秋から冬にかけてね、いろんな映画やってまいりました。公開しています。で、最近だと実はまだ僕は見てないんですけれど、すみっこ暮らしっていうのがね、人気になっているようでして、いや、僕も先日この映画実はすごい素晴らしいよっていう方をね、2、3名別の方からも聞いて、ちょっと次回ぐらい取り上げていきたいなと思っているんですけれど、まあそれにもまして、今年の秋は見たい映画がほんと盛りだくさん。どんどんね、皆さんもこの映画取り上げてくださいとか、あの映画出してくださいっていう、ご意見リクエストお待ちしてますんで、ぜひよろしくお願いいたします。というところで、今回実はですね、とは言っても2週にわたってぜひ取り上げたい作品がありましたので、こちら取り上げさせていただきたいと思っております。今回と次回評論する映画はこちらです。ターミネーター。はい、今ね、最新版のターミネーター、映画館でちょうど今収録している今、封切ったばっかりというところで、もう見ている方もね、結構いらっしゃるかと思いますけれど、まあこの作品についてはもう皆さんも思うところもたくさんあると思いますし、もちろんこの映画は一本だけで語ることもできないので、ちょっと僕もね、前回って言うのも、これ実はターミネータージェネシスもあるし、ターミネーター3も4もあるし、すごくたくさんね、ターミネーターシリーズ出てるので、 どれを持ってるターミネーターというのか分かんないんですけれど、今回ちょっと僕はまずはターミネーター1、2、こちらにちょっと焦点を当ててお話をして、来週、まあ今封切りをされているね、最新作の映画ターミネーターについてお話をしていきたいと思っております。はい、ということでちょっと今回、取り上げさせていただきたいのはターミネーター1、1984年のジェームス・キャメロンの映画、そして1991年のターミネーター2、この2本ちょっとね、お話をしていきたいんですが、まあ映画好きであればほとんどの方が見ていらっしゃるんじゃないでしょうかね、この1、2。僕が特に2なんですけれど、 T2 とね、巷では言われている T2、ターミネーター2、これを見たのが1991年の、僕は5月でした。まだねレンタルビデオ屋さんが世の中にたくさんある時代で、まだツタヤもなかった時代ですね。その時のちょうどゴールデンウィークの頃でした。ちょうどね映画ロードショーが終わった後、だいたい1ヶ月ぐらいするとね、ビデオが並び始めるんですよね。で、高校3年生のゴールデンウィークの時、レンタルビデオ屋さんからね、棚ターミネーター2がずらーっと並んで、それが全部レンタル中になってたっていうのはね、未だに結構壮観の思い出で、もう封切りの段階からも大人気で、かつまあビデオになってもね、みんなもうすごく盛り上がって見ていたのを未だに記憶しています。で、その時ちょうど返却されたのをね、こっそり持ってって借りたっていうのもね、その時の思い出であるんですが、そう、あのターミネーター2、あれで一気に大ブレイクして、まあターミネーターシリーズっていうのはね、人気が出たんですよね。まあ、1もとても素晴らしい映画だったと僕は思っているんですが、まあどうしても B 級というか、まあ低予算映画で作られた、それを元にして、まあ、ジェームス・キャメロンがね、思いっきり大爆発させた映画になっているかなと思うんですが、まあこの T2、一言でお話を言い表すと、実は僕とってもねベーシックな映画だったなと思うんですよ。で、その理由ちょっと僕は3つ考えました。一つ目が、まあ一番ね少年漫画の王道ともいえる前回の、最強のラスボス、まあ敵ですね、ラスボスって言ってもターミネーター1では1人しか出てません、シュワルツェネッガーですが、最強の敵が味方になって自分のね身を守ってくれる、T2 であればエドワード・ファーロングという少年、サラ・コナーというね女性、この2人を守ってくる味方になるというこのストーリー展開、前回あれだけ強かったキャラクターが自分の味方になってくれて、どれだけ活躍してくれるんだろうと、そういうキャラクターをね、敵であったキャラクターが自分の味方になった時どれだけ心強いのだろうというところをね盛り上げてくれるこのストーリー感、そこにポイントになるのが、その主人公チームを思いっきり弱く感じさせてしまうぐらい強すぎる、チートと思えるぐらい強すぎる敵に追いかけられるっていうこのストーリー、意外とね僕最近の映画これ足りないんじゃないかなと思ってるんですよ。いや否定ではないんです、ただ最近どうしてもやっぱりアクション映画ってすごくアクションいろんなことできるじゃないですか、すごい爆発シーンも撮れるし CG だってねたくさん作れるし、もうねアベンジャーズ含めてもマーベルヒーローズなんかもそうです、ものすごい強大な敵とものすごい強大な味方とものすごいパワーでぶつかっていくっていう映画は結構あると思うんですけれど、この時のこの時代の映画って敵は異常に強いんだけど味方がとてつもなく弱いんですよね。もうひたすら逃げて逃げて逃げまくって逃げまくって、もう命からがら逃げるんだけど、最後イチルの望みにかけて勝利をつかむっていうね、このカタルシス、これが僕はこのターミネーター2の時にね一番昇華してたなと思ってて、まあ、今回ターミネーター2の、まあ、正当な続編と言われている最新版、僕はここがどう料理されているかっていうのをね実はすごく楽しみにしています。もう来週にはね見に行く予定なんですけれど、ここがどうなってるか来週後編でしっかりとお話をしていきたいなと思ってます。で、3つ目、まあこれも、2のね一番有名なシーンではありますけれど、ラストターミネーターと主人公たちのお別れのシーン、あそこにはねいろんな伏線が張ってあって、その伏線を一気に回収していくんですよね。その物語としてあの伏線がここで回収します、この伏線がここで回収しますっていうことではなくて、もう皆さん見てますよね、わかりますよね、ネタバレとかもうない時代ですよね。最後アスタラビスタベイビーって言いながら あのサムズアップしながら溶けていくシュワちゃん、あそこにあのスペインの国境での物語であったりとか、エドワード・ファーロングとのね、あのやり取りであったりとか、すべてが一つのサムズアップに吸収されていくっていうワンシーンで、もう2時間の伏線を全部回収するワンシーン、これを作るのが、まあ、映画や映像屋としても魅力だなと思うんですよね。それを表現してしまったターミネーター2、まあ、人気出ないわけがないよね、これは。で、この部分を僕は次回というか今回の正当な続編であるターミネーターの最新作どのように料理しているかっていうのを僕はすごく楽しみにしています。もちろん見た方ね、あの次回こちら取り上げていくので、このベースにいろんな議論交わしていただきたいと思いますので、お便りお待ちしております。ということで、ぜひ見てない方もぜひ映画館にターミネーター見に行ってください。僕も見に行きます。次回一緒に語り合いましょう。はい、というわけで以上、タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ。
たまるか。うわあ。
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論のコーナーです。はい、12月10日幕末爆音伝、皆さん見に行かれます？あの、僕ももちろん行きます。ぜひね、こちら、CM でも流れておりましたけど、楽しみに、していてください。僕もまたね、来年明けぐらいかな、この、ドラマ取り上げさせていただきたいと思ってます。はい、ということで坂本龍馬も未来にタイムスリップ旅をしましたが、今回のテーマは旅です。はい、皆さん旅行されてますか？僕もね、あんまり旅行が趣味とは言えないぐらい、まあ家に引きこもっている毎日ではあります。で、まあなかなかね、まあ、仕事柄ちょっと出張とかは多くて、あちこち行くことはあるんだけど、自分で旅行することは少ないんですよね。ただその中で、旅行とお仕事を兼ねて、実は先日僕は人生初めて鳥取県に行ってまいりました。はい、0泊2日というね、結構タイトな強行スケジュールだったんですが、まあちょうどね、11月の7日、ニュースにもなってました。鳥取県でカニのセリ市が解禁になる日で、その日一番大きなカニに500万円の値がつけられたというね、そういうセリ市がありまして、まあ、ギネスにもなったそうです。その瞬間、僕は、カメラでね、その瞬間を捉えさせていただきました。いや、もう、カニ漁、そしてカニ市、すごかったです。もう倉庫にひしめく、まあ、1000匹以上のカニ、カニ、カニ。僕は深夜1時半にね、カニ漁の船が港に着くのをね、ただひたすら待って、ずっと寒空の下でね、カメラ構えて待ち焦がれていて、もうちょっと風邪をひきそうになりましたけれど、その中で風邪をひくのを我慢しながらっていうのかな、カニがね、やってくるのを見て、で、それをどんどんね、積み下ろしされていくのをどんどんカメラで追って、 朝の8時までみんながね必死にカニを選別してるというシーンを撮って、もうカニ見たくないっていうぐらいカニを見てセリ市までたどり着きましたが、まあその後でもちろんですけれど見たからには食べなきゃいけないということで、カニ料理食べてまいりました。鳥取県の、鳥取市駅前にある、まあ、アンベというお店だったんです。そこは、まあ、鳥取の人にね連れて行ってもらってご紹介していただいたんですけれど、まあ、地元でも結構有名なカニ丼の店だったんですけれど、こちらのアンベさん、ここのカニがですね本当に絶品でした。内子とか外子って呼ばれるカニの卵巣、まあ気化熱の状態だとねほとんど食べることができないと言われるんですけれど、こうプルンとしてるとかねねっとりしてるとかいろいろ言われるんですけれど、これが本当にねまあ醤油漬けのなんて言うんでしょう、プリンともつかない、明太子ともつかない、いろんなねそのプルプルした料理の美味しいとこ取りをしたようなすごく魅力的な歯触りの内子が真ん中に乗って、そこの外にカニの切り身が乗って、卵巣が乗って、そしてカニ汁があって、シラス丼が出てっていうね、このフルコース、これが食べれたのが僕はね正直驚きました。好きな料理カニですってね言うことなかなかないんだけど、まあこのカニを食べるために僕はもう一回鳥取まで行ってもいいかなというぐらいここのカニは美味しかったです。行って帰ってね多分一泊もするとやっぱり10万ぐらい飛んじゃうのかなと思うけど、10万払って東京から行く価値がある。鳥取駅前からちょっと歩くんですけれど、繁華街にあるね安部さんというお店、特に何か、お金をいただいているわけではないんですけれど、ぜひちょっと CM したいというか、ご紹介したくて、もう個人的にお店お名前出してしまいました。カニ美味しいです。鳥取のカニ、まあここのねカニ市の時にも鳥取市長も来ていて、カニぜひ全国に発信したいということをお話しされていたので、ぜひこれね僕からもちょっとアピールをしたいなと思うぐらいカニ美味しかったです。ぜひ皆さん鳥取でねカニ食べてみてくださいという、まあ、テーマがね旅からカニに変わってしまいましたが、旅をするとカニとかね美味しいものにも出会えるよということで、ぜひ皆さんからも美味しい旅、美味しい料理、いろんなね楽しい思い出のことをお話しお伺いしたいと思っております。次回もちょっと旅テーマにね残しておきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんからもこちらテーマお便り募集しています。ということでタスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もまだまだたくさん映画見てまいります。まずはターミネーター見てまいります。また皆さんに素敵な映画紹介してまいります。ということで来週はターミネーター後編、今回の、反省っていうのかな、ターミネーター1ターミネーター2を見た感想を生かして、次回ターミネーターねしっかりと評論していきたいなと思っております。はい、ということで皆様からはターミネーターのお話、それから旅のお話、料理のお話、皆さんからの応援メッセージ、番組へのコメント、いいね、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去のアーカイブも聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。 Twitter アカウントのフォローもお待ちしております。検索名山本タスクで検索してください。ということで教えてタスク先生映画編第21回目放送ターミネーター前編、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は I'll be back な山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回 I'll be back でお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.